さて、今日のこの時間のカフェテラスのお客様をお迎えしているのはプチフェゾンの仁田内和歌子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして後半は橋上明子さんにお越しいただいて、7月に予定されているコンサートなどのお話も伺ってまいります、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。あのプチフェゾンというのは、はい、どのような形でいつ頃結成されたんですか？
とですね、これは私が8年前ぐらいに、8年前、はい、私の娘が通っている幼稚園で、クリスマス会があったんですけれども、そこで先生から、担任の先生から、仁田内さん、なんか子供たちに音楽なんかやってもらえませんか、っていう話をちょっといただきまして。
は
い、
でも仁田内さんが音楽家でいらっしゃるってことは、もう先生がご存知だったので。
はい、なるほど。はい、それで、なんかできないかなって考えたときに、あんまりね、ピアノもあんまり使えないし、アンサンブルだったらと思って、はい、でそれでちょっと声をかけさせてもらってやったのがきっかけなんですよね。
そうですか。
はい、でそれがすごくこういい音がしたんです。
皆さんにとっても心地よかった、
はい、とってもなんかいいねってなって、そこからなんかどんどん活動が継続して続くようになったんですけれども、
はい、それまではその方たちと一緒にっていうことはあまりされてなかったんですか？
アンサンブルは、してたんです。三田音楽家連盟という会が一緒でして、そこでもアンサンブルはしてたんですけれども、はい。でまあ、やっぱり幼稚園の、ね、時間帯なんで、時間がやっぱり限られます、ね、合うのが そうなんですよ。でその私たちも3人とも主婦なので、
はい、お子さんがいらっしゃったり で、はい、ちょうどその時間集まれた、
はい、そうなんです、はい、それもあってちょうど3人でやったら、すごくいい音がして、はい、これはなかなか面白いね、ちょっとやってみようって思って、はい、今に至ってます。
その後はじゃあどんな活動をしていらしたんですか？
その後はですね、私たちも自分たちがこうしたいことをするっていうことを、はい、コンセプトにしてまして、夏と冬に、年2回の
年2回、
はい、コンサートをさせていただいております
。もうここで年2回のコンサート、
はい、で、その他にも、最初にこう幼稚園から声かけてもらったら、そのうちメンバーの方のそうでも、うちの幼稚園でもしたって言われたとか、うちの今度地元の自治会の方でもやってって言われたって言って、いろんなところに
お声がかかってきます。
はい、それでなんかこういろんなところに行ってこう活動させてもらうようになって、ただ年に2回のその自主公演は、はい、毎年
これも必ずされてらっしゃるということですね。なんかこうチラシとかも今回も可愛らしいのがありますけども、テーマっていうのをその都度決めてらっしゃるってさっきちょっとおっしゃってたんです、打ち合わせで。
はい、毎回、夏と、冬に、夏の音楽会っていう、大きな題はあるんですけれども、テーマが、で今回は夏休み。
今回は夏休みというテーマ。
前回は、オリンピックがあったので、運動会。
というので去年は、
とかあとはメンバーの中で鉄道がとても好きな、メンバーがいまして、鉄道をテーマにやってみたりとか、その都度その都度、メンバーで話し合ってテーマを決めて、それに沿った曲を演奏していくって、でも私たちクラシックの音楽家でもありますので、前半には必ずクラシックのコンサートもやり、後半は自分たちがしたいように楽しい、はい、そういうテーマに沿って楽しく、ジャンルを問わず、演奏しております。
やりたいというのはその曲目まで入っていくわけですか？
そうです。そうなんです。
あ、そうですか。
なので、夏だったらこれだよねって思うものを、ピックアップして、これをこう3本でできるかなっていうふうにやりながら、やっております。
ということは、まずはいつぐらいからこの今回の、テーマが夏休みになっています。7月の17日に行われるコンサートですけど、準備はいつぐらいから？
大体、冬のコンサートが終わったらすぐに次の夏の公演に向けてちょっと話し合いがされるんですね。その時ものすごく寒いんですよ。
そうですよね。
寒い中に夏のことを考えないといけなくて はい、なのでも一生懸命こう夏って思いながら、はい、その時はこう、ね、あったかいものって思うんですけれども、はい、
イメージしながら。
そうです。
でもちょうどここ2年ほどコロナで大変でしたけども、う、ね、どうされてましたか。
はい、ですね、まあ、やっぱりコロナ始まった時は私たち週に1回メンバーのそれぞれ家に行って練習を続けていたんですけれども、
はい、練習は続けていました。
でもやっぱコロナになってからちょっと、はい、やっぱりちょっと自粛しよっかっていう風になって、うんうん、何ヶ月かはやらなかったんですけど、
練習も止めてらっしゃった。
そうなんです、はい、なんですけど、うん、でもやっぱ途中からちょっとずつ、うん、はい、マスクしながら、うん、演奏の時は外しながら
っていう。そうですので、
はい、で、まあ、ちょっとずつ練習を再開しまして、で結局演奏会も一回飛んでしまう。で
企画はされてたけども、
はい、したんですけれども、はい、でちょっと緩んだ冬の時に本当に少人数のお客様だけを呼んでやったんですね、はい、で次のまた去年の夏はですね、はい、もうなかなかできなかったその去年飛んでしまった企画をどうしてもやりたくて、
はい、
はい、オンラインというかウェブコンサートをしたんですね。
これは初めての、
それも初めての経験で無観客で、とてもかYouTube で皆さん聴けるようにっていう、はい、はい、オンラインコンサートという。
いかがでしたか。
いや、なんか変な感じでしたね
不思議な感じですか、
はい、なんか、ね、いつもだったらこうお客さんを目の前にして、うう、こう会話を、ね、こう楽しみながら、はい、そんな感じでやり取りしながら進めていたんですけれども、なんかこうそういう
一方通行ですよね。
そのでも MC とかもこう、はい、ね、画面に向かって
そうそう、ね、
言うとか、うん、なんかすごくなんか変に緊張しました
、かえって、
はい、
それはあるかもしれませんね、はい、時間をどのぐらいの演奏会、
1時間ちょっとのもう本当にフルの、全くいつもやっている状態でやったんですね。
そうですか、
はい、
で聞かれる方は、はい、こう申し込んで、
じゃあ普通にもう
どなたでも、
はい、そのオンラインではなく
オープンにしたんですか。
はい、もう YouTube のところを開いてもらったら、はい、もういつでも聞けるようにして、は
い、期間限定。
いえ、もう今でも聞きます。
そうなんですね、はい、タイトルはなんて皆さん探せばいいのかな。
ですね、うん、タイトルは
資料今日はねすごく整理してらっしゃるのをお持ちいただいたんですけど
はい、プチフェゾンコンサート。
プチフェゾンコンサート、
はい、プチフェゾンの大運動会っていう、うん、
プチフェゾンの大運動会、
はい、
よかったら皆さん、はい、お聞きください、
はい、っていうので検索してもらったら、はい、はい、いつでも聞けます。
そうですか、ちょっと緊張された
、はい、
運動会だったという、はい、でこのチラシもすごく表情のある今回も、はい、夏休みというタイトルにぴったりの、
はい、
楽しげな3人さんがこう配置されている演奏会の模様なんで、
はい、
夏休みの雰囲気なんですけど、
はい、
これはご自身たちで工夫されているということをちょっと伺いましたが、
は
い、
ですね、この絵はですね、はい、私の主人の、うん、友達 の、 グラフィックデザイナーの
方に
描、はい、いていただいているんですね、はいはい、でも毎回そのこんなことを今回はテーマにしているっていうコンセプトを伝えて、
はい、
うん、で衣装はこんな感じで考えてますみたいなことを、
あ、当日の衣装のお話、
はいはい、そうなんです、でそれを伝えたら後日こんなんどうですか、うん、っていうふうに、はい、こういう画像が来てもらえて、でもみんないつも感動して
そうですか、はい、例えばその中でこちらがお伝えしたテーマに対して、こんなデザインっていうのはありましたか。
ありました。
はい、
何年ね、第10、
初めの方ですか。
第11回ですね。
11回、はい、
はい、3人でね、
はい、
大工の、
はい、
はい、もう大工ってものすごいメンバーで、
そうですね、はい、1万人の大工とかもね、したりしますね。
よくね、コンサートとかでも大阪でも1000人の大工、
はい、そうそうそう、
1000人じゃなくて3人の大工っていうのをやったんですよ もう3人だけで大工のその、あの一番有名なところを、
はい、喜びの歌のところです
か、そういうところのところをもうやったりとかしてたんですで、はい、今回はそれを一番
予定してます
予定してますって言ったら、はい、こんな
今ちょっと見せていただいて、はい、真ん中に
すごいなんていうんですかこの
ステンドグラス
風にそうなんです
デザインされたベートーベンが
そうなんです
かっこいい
これが出来上がってきた時でもうみんなっていうこんな素敵なことにみたいな
ね
はい
で常に三人さんの似顔絵を配した、
はい、
キャラクターが出てきてますけれども
そうなんです
サンタさんの格好にそれぞれ衣装、はい、当日もじゃあサンタさんの格好され
その時はですね冬はサンタではなくトナカイの格好をしております、
うんでしたか、はい、12月にされるということで、はい、3人の大工っていうのが素敵なデザインですね
それがちょっと来た時はちょっと私も感動しました
皆さんやっぱりそのチラシから内容を想像して参加してくださる方も大勢いらっしゃるの で、
ね、なんでこう毎回こうチラシを楽しみにしてくださる方もいらっしゃって、うん、毎回わ今回も可愛いねみたいな、はい、言ってもらえて
そうなんです、ね
はい、こちらも頑張ります
本当ですね、はい、じゃあ今回は15回で後ほどこのお話は、はい、橋上さんから伺っていこうと思いますが、はい、メンバーのちょっとご紹介もお願いします、
はいまはいメンバーはですね、オーボエは、はい小出優子さん、
はい
はい、でクラリネットは私似たない若子が担当してます、はい、でユーフォニアムは橋上明子さんが担当しております、
はい、ユーフォニアムというのはどんな形の楽器かご紹介ください。
ユーフォニアムはですねチューバをちょっとちっちゃくした
チューバって大きいですからね、
はいはい、でも、まあ、UFO 私たちからしたらすごく大きいんですけれどもはいすごくいい音がするんですよね、はい、UFO って
このオーボエとクラリネットとユーフォニアムの、
はい、
この合わせる、
はい、
このアンサンブルですか、はい、それはイメージとしては、
はい、
さっき最初にされたら、はい、いい音だねっておっしゃったってことは、
はいはいはい
イメージにはあまりなか
ったんですか？そうですね。この編成って、
はい、
普通ないんですよ。
あ、はい、そうなんですね。
だいたいオーボエ、
はい、
クラリネットってきたら、次、ベースってファゴットなんですね。
あ
で、それで木管三重奏っていう形態は、すごくこうメジャーな状態であるんですけど。
ファゴットってのは、大きいですよね、あれも。大きいやつ
です
ね。
そうです、そうです。はい。はい、で、それは普通に、いろんな、楽譜も出てますし、はい、いわゆる木管三重奏というと、その、編成なんですけれども、はい、そこのファゴットの部分を、ユーフォニアムにするっていうこと自体が、
は
い、もう、多分、楽器やられてる方だったら何その編成みたいな感じなんですね。
イレギュラーなんですね。
はい。で私たちもまあどうかなと思ったんですけど、やってみたらものすごくいい音がしますし、なんかユーフォニアムがこう加わったことによって、なんていうの、こう金管の華やかさとか、あと音量とか、
はい、
すごくこうグッとこう上がったような感じになりまして、はい、でそれがなったらなんかこうクラシックはまあもちろんできるんですけれども、その他にも対応できる曲がなんか増えたような気がして、なんかポップスとかジャズ、
なるほど、
はい、
木管の優しい音色で、
はい、
クラシックだけではなくて、はい、金管が入ることで、はい、なんか芯のあるリズムのある、
そうなんです、はい、でなんかいろんななんかこうジャンルがこうどんどん広がっていきまして、
例えばどんな曲、
はい、ですね、
今回もしおっしゃっていただけそうだったら、はい、一つだけでも、
こんな、クラシックはね、はい、本当に木管三重奏という形態で出ている、
はい、
オリジナルのその楽譜を使ってファゴットの部分をユーフォニアムで吹いて演奏するん、っていうのをやってるんですけれども、後半はですね、例えば今回ですとホワイトベリーさんの夏祭りって、
はい、
ガールズバンドのすごい激しい曲なんですけれども、
はい、
はい、その曲を3人でやるんですけれどもそのなんかダダダンダダダンダダダンっていうのがもう UFO がやっぱりすごくかっこよくって、金管の音色が、はい、なのでちょっとそういう激しい曲とか、あとはですね、最近あの演歌とかもできるようになりまして、
すごい、
なのであのよくあの高齢の施設の方にも、
行かれるんです
か、呼ばれて行ったりとかするとすごく喜ばれるんですね、
そうですよね、やっぱり馴染みの曲っていうのはそれぞれの年代にありますからね、はい、ジャンルとして、
去年のクリスマスにはあの八代亜紀さんの船歌とかもさせていただいて、
じゃあ拳が、は
い、そうなんですなのであのメンバーのそれぞれ の, なんかその曲に対してなんかあの いわゆるクラシックのこう綺麗な部分もできつつ、うん、はい、そういういろんなジャンルにこうやることによっていろんな音色が出せるようになってしまいまして、
なるほど、
そうなんだからこう曲によっても、あのこの曲はこうだからみたいな感じでもうちょっとこうバーってこう、うん、ちょっと音色変えてみたりとか、
冒険ができそうですね、
はい、そうなんです、そんなことができるようになって、すごくこう楽しくやらせていただいております。そうです
か、まあ、あの先ほどきっかけがね、あの、はい、お子さんが幼稚園とおっしゃったから、はい、子育てと、はい、で日頃の音楽家活動、はい、プラスアルファになるんですけども、
はいはい、
これはそれだけ頑張って動いた、はい、あのなんかこう気づきとかエピソードとかありますか、
はい、そうですね、なんかやっぱりこう子育てをしながら、音楽もやって、そうするとあのこの練習が私たちのすごく癒しの時間だったんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ、あのもう一生懸命やってるんですけれども、とりあえず私たちこの活動をするにあたり、あの、まあ、子どもたちをこう送り出して、午前中から、まあ、練習を始めて、
はい、さっきおっしゃったようにそれぞれのお家に順番に、はい、ということ で,、はい、で
やってるんですけど、そうするとやっぱお昼をまたぐんです、
ね、そうですね、
はい、そうするとですね、あのメンバー の, あの小出さんがとてもお料理上手でして、あのもうご飯作っといたからみたいな感じで、
いいですね嬉しい言葉ですね、
そ, ですね、それでわーとか言いながらあのご飯をそこで一緒に食べて、その後に私たちお菓子持ってきたからみたいな感じで、
なるほど、
そうするとですね結局帰る頃にはあの娘が帰ってくる時間帯ぐらいまでなって、
はい、
はい、なんであのもう練習をとそのお話セットで練習みたいな、
それはどのぐらいの頻度でしたらいらっしゃるんですか、
週に1回やってます
毎週1回ありますか、
毎週1回やってまして、はい、でもそこがもうなんかこう1週間こう喋りたかったこととかもわーって喋って、みんな楽しかった、今日もすっきりしたみたいな感じで、
ね、本当ですね、でご自分 の, あの演奏の形とはまた違う曲へのチャレンジだったり、
ね、
さっきおっしゃったその演歌の、ね、はい、独特のそういう節回しだったりも体験するっていうのは、はい、じゃあ貴重な、そしてまた癒しでおしゃべりもするの で,、はい、で気分転換にもいいことづくみです
すごくだからもう本当に最後帰るときにもう、今日のご飯何するっていうふうになんか主婦トークが
そうそうそうですね
開催されてます
そうですか、じゃ あ, あのぜひちょっとねあの後ほども伺っていきますけども、この後、はい、あの一曲皆さんの演奏をちょっと聞いていただいて、はい、後半にあの橋上さんにお話、はい、バトン渡していただきたいと思いますが、はい、どの曲になりますか、
ですね、これはそのあのウェブのその YouTube でもあの聞いていただけるんですけれども、はい、モーツァルトのディベルティメント第4番の第5楽章から、はいはい、聞いていただきたいと思うんですけれども、はい、この5楽章ですね、あのすごくテレビでも割とよくかかっている旋律なので、はい、あのもし聞かれてああっていう思う方は、はい、いるかもしれないんですけれども、はい、でモーツァルトはやっぱりね、本当に木管のための書かれた曲なんですけれども、はい、それをこう UFO でやることによってまたちょっとこう違った感じになって、
そうですか、
はい、すごく華やかな感じで、はい、
曲自体はどういうあの曲として出てるんですか、あのどういう状況の曲をこうモーツァルトが書いたっていう、
これはですね、あのサロンのために書いた曲なんですね、
なるほど、
はい、でもあのディヴェルディのその曲がたくさんあるんですけれども、でその中でもあの、まあ、これ3本のために書かれている曲なので、はい、私たちもあの 過去にも、1番とか3番とかもやってるんですけれども、うん、はい、それは今回4番をやってまして、はい、でもともとそのモーツァルトがこうサロンで楽しむ人のために、
なるほど、
はい、バックで流しているような曲なので、とっても可愛い曲になってます。
そうですか、はい、楽しみながら聞かせていただきます、はい、ここまでは、プチフェゾンの似たない若子さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは一曲お聴きいただいた後半に入ってまいりました。プチフェゾンから今度は橋上明子さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お届けしたのが、はい、YouTube でですか、でも聴けるんですか、
はい、
もう一度曲紹介をお願いします。
はい、モーツァルト作曲の、ディベルティメント第4番から、はい、一番最後の楽章ですね、第5楽章でした。
はい、あのサロンで聴く演奏だというふうに伺って、はい、そう思いながらお茶が飲めたら嬉しいなと思ったりも ねしますけども、
はい、
今も前半の方で似たないさんからいろいろお話を伺いしたら、皆さんが練習されること自体が癒しの時間だっておっしゃって、
はい、そうですね、はい、
それがこう積み重なっていくっていうのはすごいですね、はい、定期演奏会につながっていくということで。
そうですね、いろんなモチベーションとか、その練習の後のお話タイムの中で、はいはい、楽しい企画がどんどん出てきたり意外にするので、これやったら楽しいんじゃないっていうのが、そうですね、お話タイムの中っていっぱい出てくるので、貴重なあれも練習の時間だと思ってます
ね、はい、だからその演奏家の皆さんが楽しみながら企画を練っていかれるから、はい、余計に出来上がった演奏会が楽しいんですよね。でそのテーマがあって、テーマに沿ったチラシを前半で伺ったように、またぴったりのというか驚くような、
はい、
素敵なチラシを作ってくださるという、
はい、もう私たちもすっごく楽しみにしてます。はい、
今回はどんな感じかなと、
はい、もう大体予想のもう2段階3段階上の、
そうですか、はい、だから全員が楽しみながら作ってらっしゃる演奏会、はい、もうお客様の声も届いてるんじゃないですか。
もう本当にそれが、一番のモチベーションと言いますか、
はい、
私たちやっぱり自分たちが楽しいと思うこと、やりたいことをやるっていうのが、スタイルというかコンセプトで活動してるんですけど、はい、その中でコンサート、自分たちのやりたいことをやってるコンサートに来てくださってるそのお客様、結構近いんでお顔とかすごく見えるんですね。
だから、はい、
もうニコニコしながら、うん、聞いてくださってる方がたくさんおられて、
はい、
たらこっちももうすっごく嬉しくなってあの私たちがやりたいことの中の一つっていうのに、この笑顔を見るために頑張ってるんやなっていうのも、はい、あります。
そしてお話もしながらっていうふうにね、先ほどちょっとご紹介ありましたけども、はい、往復お互いに聞いてらっしゃる方と、そしてまた演奏家の方の距離がさっきも近いっておっしゃったから、はい、うん、そこで出来上がっていく雰囲気がまた良くなるんでしょうね。
はい、もう本当にありがたいです、
ね、そうなんですね、はい、じゃあ早速7月にあるこのコンサートを詳しく伺っていきたいと思います。先ほどから日にちだけお伝えしてます。でテーマも夏休みとお伝えしましたけど、はい、じゃあまず場所をね、まだお伝えできてなかったんです、はい、ご紹介ください。
はい、会場は兵庫県立有馬富士公園のパークセンターにございます、はい、多目的ホールです。
とっても綺麗なとこですね。
あ、はい、まあ、周りのこう自然も見えながら、デッキの、舞台なの で、
そうなんですね、
すごくいい音もしますし、雰囲気もとてもあります。
まあ、お車がないとなかなかちょっと行きづらいのは一つですけど、なんかこう皆さんとねお声掛け合って来てくださったら嬉しいですね。でバスでも行けるんですね、ご紹介ください。
はい、バスをご利用でしたら、新三田駅から新規バス20番系統のバスにご乗車いただきまして、有馬富士公園前で降りていただくとすぐになります。
もう乗ってる間は短いんですか。
あっという間です。
そうですか、はい、 わかりました。じゃあ中をこう散歩しながら、
はい、
あのパークセンターの方にお越しいただいたら、はい、ということですね、はい、ぜひ皆さんあのチラシにもこのバスのことも書いてますので、よかったらスタジオ前から持って帰っていただきたいなと思いますが、
は
い、
ぜひ。
どんな演奏会になりそうですか。夏休みですからね、
はい、そうなんです。
前半がクラシックって伺いましたね、
は
い、
前半は、まあ、あのクラシックの名曲ですね、
はい、
あのレスピーギのリュートのための古風な舞曲とアリア、題名だけ聞くとちょっとね
硬いです。
硬いですよね。でも聞いていただくと、CM なんかにもよく使われている曲なので、
そうなんですか、
この曲かと多分思っていただけると思います。
そうですか、はい、
はい、あとフレジエのコンサート組曲、これはちょっと耳なじみはない曲かなとは思うのですが、なんていうんですかね、とっても雰囲気のかわいい三重奏のために作られた曲なので、ぜひあの聞きなじみのある曲だけではなく、知られてないけども、
はい、
かわいい素敵な曲も紹介できたらなと思って、はい、入れております。
あのうまくこう進めてくださると知らない間に入っていけそうな感じがしますね。
はい、あのぜひあのこういうところ聞いてほしいっていうのも、当日 MC で、はい、あのここが聞きどころとかそういう解説もしながら聞いていただけるので、
一、ね、はい、曲一曲入るんですか。
一、はい、曲一曲
あのクラシックに慣れてないあの、はい、私もそうですけど、はい、どこで拍手をしていいのかわからないし、
そうです、ね、
どこが聞きどころかもその曲の前に直前に聞かせていただくと、やっぱり全然味わい方が違いますもんね。
はい、
一曲一曲じゃあ解説してくださる。
はい、
はい、わかりました。
はい、で後半は、テーマが夏休みですので、そうですね、あの栄冠は君に輝くとか、
はい、
千と千尋の神隠しなど、あの夏を感じられるプログラムに、はい、なってます。
あ、そうですか。はい、この後半の方の聞きどころはどんな感じでしょうね。
そうですね、もう本当に私たちの好きな曲を好きなようにと言いますか。
さっきもおっしゃってましたけど、
はいはい、とあとですね、後半は衣装をチェンジしたり。
そうなんですね。
そうなんです、テーマに沿った感じの衣装をに変えたり、あと舞台の、あの背景にこう大道具を置いてパネルを作って、
それはどなたが作られるんですか。
あ、私の家でコツコツやっております。手作りで、はい、
ね、あ、そうなんですか。
雰囲気の出る背景にして、
は
い、そこからちょっとこう演奏会を楽しんでます。
もう出来上がってるんですか、背景は。
今は作ってる途中です。
じゃあ練習も
作ってる途中なんで、はい、しつつ、
あの、はい、大道具小道具も、
もう作りつつ。でもあのとっても楽しいです
でしょうね、はい、なんかそうやってお話してくださる雰囲気が楽しそうなので。あ、そうですか。じゃあ当日はなかなかお荷物が大変ですね。
そうですね、あの我が家の軽トラに積む、
全部積んで。そうなんですね。
はい、
そのスタッフは3人だけでセッティングもされるんですか。
いや、あの似たないさんのご主人が、
はい、
もう本当にあのよく手伝ってくださってました。あの、
そうですか。
曲もの、レパートリーも、はい、あの100、230ほどあるんですけども、そんなにあるん
です。すごい。
あのこの編成が特殊で、
はい、さっきおっしゃってましたね、はい、本来なら木管三重奏だったら、ファゴットが入るのに金管のユーフォニアムが入ってるので、とても珍しい編成、
はい、で市販の楽譜なんか、あのとてもじゃないですけどないんです。で
そこ
はあの、はい、旦那様がアレンジしてくださって、
例えばそれをそのままファゴット用のを演奏するっていうのは、
もう可能なんですけれども、
可能なんだけど、
やっぱりでも
良さがない、
曲数が少ないのと、
それ自体の曲数が少ない、はい、
やっぱりこんな楽しい千と千尋の神隠しとか、
そうそう、本当そうですね、
あの夏ね、ホワイトベリーさんの夏祭りとかを、うん、この木管三重奏の楽譜で探すのもちょっと難しいので、あの大会、この曲がやりたいっていうふうに、
それが先にあるんです
。そうなんです。勝手に言ってそれをあのアレンジしてくださるんで、
できるかなじゃなくてもやりたいが、
やりたい
結論は出てるんですね。
そうですね。
じゃあそれを工夫してくださって、アレンジをしてください。
本当に助かってます。
そうですか。 あ、初めての曲を仕上げるまでどのぐらいの時間かかるんですか。
あ、そうですね、曲にもよりけりですけれども、
うん、
あ、
もちろんそうですね、
はい、1回2回の練習で本番することもあれば、
すごい、
さすがですね。でもちゃんとこの夏休みとか、はい、プチフィードのコンサートでする分にはあの前々から決まっているので、だいたい半年ぐらいかけて、
はい、先ほどお伺いしたら、ま、年に2回ということは、あの1つのコンサートが終わった直後か ら,
から
の次 の,
次に、は
い、あの準備に入らなきゃいけないじゃなくて入れるっていう皆さんの雰囲気だと、
はい、
何しようか今度はっていう、
そうです、
ワクワクした感じで、はい、ということはこの演奏会7月が終わったらすぐに次の冬に向けて。
そうなんです。
冬というのは1月2月ぐらいですか。
ね、いつも12月に。
あ、じゃあ本当近いですね、
は
い、
そうなんです。夏が終わってあの冬はもうあっという間に来るので。
そうですね、
はい、
あ、そうなんですね。あのこういう、こう演奏会、先ほども成り立ちを伺うと、はい、お子さんの幼稚園のクリスマス、はい、ということは子育てしながら、そして皆さんも音楽家でいらっしゃるから音楽の活動もして、はい、でなおかつこのプチフィソンという、
はいはい、
なかなか大変な状況を、ま、もちろん楽しみながらされていらっしゃいますけども、はい、この活動をすることで気づかれたこととかエピソードとか。
そうですね、あの三田内さんと被るかもしれないんですけれども、はいはい、そうですね、確かにあのちょっと練習だとかで、うん、私の立ち位置というか楽器的にはやっぱりこう、あの金管の子たちと一緒に、うん、
はい、
あの演奏するときとでは、あの全然こう吹き方が違ったり、音扱いが全然違う吹き方に。
どう違うんですか。
そうですね、あのこれは木管30層なんですけども、ね、金管50層とかって吹くときは、
はい、
もう本当にもうなんですかね、ラトランペットとか、本当にこう勢いのある、あの
張りのある音がバンと出ますね、
という、ね、吹き方で音も張ってタ、はい、ーンと吹くんですけれども、あのプチフェゾンだとその音の発音ですね、出始めからあのソフトに柔らかくで、あの、はい、他のオーボエとかクラリネットと馴染むようにと思って音扱いを気にして吹いてるので、あの私自身プチフェゾンで吹く時だけのことではなく、その自分のソロ の,、あの舞台でソロの曲を演奏する時にも、いろんな表現ができるようになりました。
それまではもう本当に金管らしい
吹き方。
はい、あ、そうですか。ましてや50層になるとそれぞれがパーンと
張るので負けないように。
あ、それがもうだから先ほど聴かせていただいた曲も、
はい、
全然こう、あの、馴染んでるというか、3人が本当に一つにこうまろやかにまとまった音ということで、あの どれがそうなんだろうってこうなかなかわからない、まあ、私が素人なのもあるんですけども、きっとプロの方もお聞きになられて、木管と金管がこんなにこ うまくマッチするんだなっていうことをきっと楽しんでいらっしゃるでしょうね。
本当にそれが私たち の, あのできるんだっていうのが
最 初,
の最初の気づきというか。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ当日も楽しみのお話、今いくつか衣装もあると伺っておりますが、はい、じゃあリスナーさんにぜひメッセージお願いいたします。
あ,、はい、ありがとうございます。あ、はい、私たちの、プチフェゾンのコンサートは、年齢制限はあの設けておりません。
子どもさんいいんですね、
はい、小さなお子様からご高齢の方まで、はいはい、音楽に興味のある方にどんどんお越しいただきたいです。
はい、
はい、先ほどね新田内さんもおっしゃってましたが、あの YouTube に、演奏の動画だけでなしに今回のあのコンサートの、あのお知らせご案内の動画も上げております。そちらの動画のページの概要欄からも、
はい、
あのチケットの予約フォームに、はい、移動、行っていただくことができるので、はいはい、ぜひ興味のある方は、プチフェゾンで動画検索をしていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。
でそういうことが苦手な、はい、方にはどのようにすればチケットは、はい、手に入るでしょうか。は
い、そうですね、ですね、ここ の, あのハニーさんに来ていただいて、はい、チラシを
スタジオ前にありますので、
はい、取っていただいて て、はい、下の方の段にご予約お問い合わせのところに電話番号がございま す、
そうです、ね、
かけていただければ私が出ますので、はいはい、ぜひ、はい、
一般の方がおいくらでしょうか。
はい、一般の方が1000円、はいはい、中学生までのお子様が500円なんですけれども、はいはい、小さなお子様ですね、うん、お膝に座られたりする方は、はい、無料にさせていただいてます、
はい
はい、ぜひお気軽にお越しください、はいはい、
パークセンターって言いましたら、はい、有馬富士公園の正面から入ってもすぐのところ、
すぐのところです。
で六角でしたかしら、あ、
はい、
ホールが、
はい
ね、素敵なところですね。だからもう歩く距離もそんなにないですのでね、はい、ぜひ気軽に皆さん、はい、7月の17日、はい、17日、はい、日曜日始まるのが
13時30分、
1時30分から、はい、でその30分前にはもう入りいただけるということですね、はい、ぜひ皆さんね、初めて知りましたという方も中にいらっしゃると思いますけども、はい、とにかく皆さんの楽しんでもらえるのはどうしたらいいかというと、もう半年前から考えていらっしゃる、はい、今年のテーマは夏休みだそうです。その楽しい雰囲気がこうちょっと垣間見えるチラシもスタジオ前にありますから、はい、それをぜひお持ち帰りいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半お話をいただきましたのはプチフェゾンから橋上明子さんでした。